熱
ね。
水の場合は、
ええ。
本当温められたお湯が浮力を持って吹き出す。温泉と同じことですよね。で、そうすると吹き出すから、どっかから水、海水をこう吸収して、海底の中をこう通ってきて、また温められるから、どんどん出る、どんどん吸って、どんどん出るって、こう循環が起こってるのが熱水系で、まあ、その中に溶け込んでいるガスが一緒に出るっていうのが熱水ですね。で、ハイドレートっていうのは、なかなか壊れにくいんですよ、これは。だけど、下から、あったかい流体がこう下から上がってきたり、プレートの押し込みでこう隆起とかして、こうキャップしてた層をぶっ壊してしまった時には、それがこう出てきてしまうというような、そういうことはありますけども。泥火山っていうのがあるんですけど、
泥火山。
泥火山っていうのはなかなかまだ知られてなくて、僕は最近研究熱くしてて、ぜひみんなに広めていきたいと思ってるんですけ
なんです
ど、
か、泥火山。
泥火山っていうのは決してマグマが関わっているところではなくて、ガスがそうやって吹き出してしまう時に、上に乗っかってる泥をボカッと吹き出してしまうので、海底からだいたい数百メーターぐらい小山ができます。でも爆発的って言ってもそれだけなんで、水面までの異常としてはほとんどないです。今国が動かしている海のジパング計画というのがありま
海の
し
ジパ
て、
ング計画。
はい。2018年度までに海洋資源調査産業というのを民間に、作り出そうと。海底熱水鉱床の調査をしてます。で、最終的にはその調査産業というのを民間にやってもらおうということは、2018年度まで、もう再来年ぐらい
もう
を、
近いですよね。
そうですね、考えて動いてます。で、それは3つの柱があって、我々が属している理学部では海底熱水鉱床がなぜできるかというメカニズムの解明してます。で、それは最終的にはどこにできるかっていう予測につなげていこうというためのメカニズム解析をしてます。それと同時に、ロボット開発で、海底下で動かれるロボット、世界中の何点かで調査しながら、広域を調査できる通信ネットワークシステムだとか、そういうロボット産業と、3つ目に生態系への影響評価っていうのも含めて、そういうのも合わせて、最終的にちゃんと掘っていいよっていうゴーサインを出していくための調査産業というのを、利益を度外視した国と国立の研究機関、大学、最終的には民間だけでっていうのを目指してやってますから。
これからぜひやるべき調査、研究、そういうものがあったら教えていただきたいんですが。
自分のやってることっていうわけではないですけど、同時にやる、プロジェクトがありまして、養殖プロジェクト、鉱物の養殖プロジェクトっていうのもやろうとしてる。
鉱物の養殖？
そうですね。
鉱物ですか？
その海底熱水鉱に穴を今から掘削口開けようとしてますけど、開けて吹き出してくる穴に、穴の開いた物質を設置して、そこに人工的に熱水鉱床を作って、で、そのものを後から引き上げて、そこにできた熱水鉱床を回収すると。熱水鉱床の養殖プロジェクトっていうのを、ジャムステックっていう海洋研究の、日本の中心になってるところですけども、そこがやろうとしていて、我々の、これから乗る船でも、掘削する船に乗るんですけども、同時にそういうこともやろうという。で、それはなかなか面白いと思いますし。
牡蠣の養殖みたいなもんです
そ
ね。
うですね。なんか、もう、鈴なりにできるものを取ってくると。いうことですね。非常に面白い計画だと思ってます。